次の箇所をお読みいたします。第二コリントの8章の9節、それから9章の15節、2箇所を読みします。まず、8章の9節。あなた方は、私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それは、あなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。もう一箇所。九章の十五節。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。
まあ、今年の春だったんですけど、カナダ、バンクーバーの喜びの集いがありまして、まあ、ある、店の、まあ、看板でしたかね、まあ、次のような言葉書かれていました。もちろん英語だったんですけども、Come in, we are open。まあ、日本だったら、まあ、open としか書いてないし、あるいは、まあ、closed と書いてるんですけども、まあ、もっと丁寧な言葉で、まあ、come in, we are open. どうぞお入りになって、待ってますよと。まあ、おいで、待ってるよ。これこそが、主イエス様の、まあ、呼びかけなのではないでしょうか。首を長くして待ってる。もちろん、この世の人々とは、ね、どうぞお入りになってください。どうしてそんなに丁寧に、言うかと言いますと、儲けるためだけ。でしょ？自分のことしか考えてないんですね。逆様のことそんなに大切じゃない。立ててあげたい気持ち、まずないでしょう。ね。まあ、商売なんです。イエス様の場合はもちろん違う。イエス様は自分のこと全然考えようとしない。おいで、どうして、休ませてあげますか。イエス様は我々の本当の幸せしか考えられないお方であるから、だからこそ、まあ、この世に来てくださったのです。今ね、読まれました箇所によると、イエス様は我々を富む者となるために貧しくなられました。8章の9節ですね。私たち一人一人のことを考えながら、イエス様は貧しくなられました。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。まあ、イエス様にとって貧しくなられたこととは何を意味していたのかもちろんわかりません。なぜならばその前に持っておられた富と栄光、と権威とはどういうものであったか、さっぱりわからないし、考えられないからです。まあ、聖書は、主イエス様によって、この目に見える世界だけではなく、目に見えない世界も想像されたのです。けども、イエス様は単なる、まあ、器として、道具として用いられたよりも、すべてイエス様のために作られた。このイエス様は、ちっぽけな、わがままの塊である人間のためにすべてを捨てたんです。人間の幸せのために私は低くなりたい。これはイエス様の切なる願いでした。人間はそういう気持ちを全く持っていないから、やっぱりつかめないし、ピンときません。けども人間のためだったら私は喜んで犠牲になる。とイエス様は思われたのです。あなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。本当の富とは何なのでしょうか。まあ、人間にとって もちろん罪の許しでしょう。全部許され、忘れられてる。私はあなたの罪を二度と思い出せない。決して決して心に留めない。これは主の提供なんです。また主は言うまでもなく変わらない喜びを提供しておられます。チップの喜びを提供しておられます。まあ、パウロはこのようなことについて考えたとき、結局九章中五節に書かれているように、言葉に言い表せないほどの賜物の上に神に感謝します。本当は言葉で言い表せないけど、もう、礼拝します。心から感謝します。本当に、イエス様が、この罪にまみれた世界に入ることによって、我々は、確信することができる。すなわち我々の国籍とは、天国です。おいで、待ってるよ。これは主の呼びかけだけではなく、おいで、私たちは待ってる。これは我々人間の願いであるべきです。初代教会の人々とはよく、まあ、挨拶として一つのアラマイ語の言葉を使いました。マラナータ。主は来てください。イエス様は1970年前に、まあ、緑子として確かに来られたから、救いの代価を払うことができたのです。救いの代価とは、罪を知らない、全く清い、主イエス様の命でした。流された血潮でした。けども、イエス様は、再び、来られます。テサロニケ第一の手紙を見ると、この将来起こる出来事について、書かれています。確かに誰でも、まあ、感じます。今の時代のすべてのものは、まあ、一つの目標に向かって殺到している。このことはとりもなおさず私たちの今日の不気味さなのではないでしょうか。それは何に向かっていくのか、非常な速さで進んでいます。半年後の世界はどういう世界になるか誰もわかりません。100% 平和の世界ではないこととは確実です。私たちは何か大変なことが起こるということを感じます。けどそれは一体何なのでしょうか。このままの状態が続くはずはないけど、この次に起こることとは一体何なのでしょうか。この不安が今の時代の多くの人々を重苦しく意味なく押さえつけてまた痺れさせているのです。まあ、この質問に対して、私たちに答えようとするものは一体誰なのでしょうか。まあ、多くの人々は自分たちの頭でこの謎を解こうとします。けどその結果は別のものとなります。他の人は幾者や星占い、またトランボ占いによって悪魔に尋ねています。その結果、魔術や悪魔の近くに落ち込むのです。まあ、答えられるのは、もちろん神の御言葉である聖書しかない。イエス様は次のように言われたことがあります。この天地は滅びされます。まあ、この間、一人の人、心配そうな顔で、来年ですか?と聞いたんです。まあ、そういう書物いっぱいあります。1999年、この地球はダメになると。聖書は少なくとも1000年間持つ。OK。と言ったんです。イエス様の創造、作られる、いわゆる千年王国とは、この地球の上に起こるようになります。ですから、この地球はダメになりません。 確かに今度の起こる大戦争を通して20億人ぐらいいっぺんに死ぬと聖書は言っています。人類の3分の1、それ考えるともう今までの全ての戦争とはもう幼稚化の子供の遊びだったんです。考えられない。けどもこの地球そのものはダメになれません。イエス様はこの天地は滅びされます。けどもまあ千年後です。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃ることはありません。全部が成就されます。まあ、あるよる言葉だけじゃなくて、あるよる言葉の綴りも廃ることはないと、イエス様ははっきり約束してくださったのです。まあ、将来について、私たちに話している他の本は、全部夢であり、構想です。聖書だけが未来の事実について語っています。なぜならば、聖書は、確かに人間によって書かれたものですけど、神の命令によって書かれているものですから、主なる神の啓示そのものです。まあ、将来起こる出来事について、テサロニケ第一の手紙の4章に書かれています。よく知られている箇所で366ページです。眠った人々のことについては、兄弟たち、まあ、眠ったという意味は、もうすでに死んだ人々のことです。あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みない人々のように、悲しみに沈むことのないためです。まあ、普通の人々とは、この箇所によると、望みのない人々です。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。私たちはいつまでも主と共にいることになる。と考えると、どういう状況に置かれていても、どういう問題を持っていても、前向き、生きることができる。これは、動かすことのできない事実です。イエス様に出会ってイエス様のつながっている人々とは間違いなくいつまでも主と共になる。イエス様がこの世に来られたこと、また再び来られることについてヒブル書の9章を見ると次のように書き記されています。ヘブル人への手紙の9章399ページです。9章の26節。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりに、ご自分の生贄として罪を取り除くために来られたのです。一つの宗教を作るためではなく、人間に